聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめにイザヤ書53章6節から10節。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。おふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きの家に、彼が神の手にかかり、命ある者の地から立たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの下げ者とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。次に、ルカによる福音書、13章6節から9節。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう三年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
毎月、第二の主の日の礼拝の説教は、原則として日本キリスト教会より発行されています教案を、二町学校誌の教案を用いて長老が担当させていただいております。本日はルカによる福音書の13章の6節から9節となっています。聖書は神様の御心が書かれているのですが、多くの場合例えによって語られています。例えば、私は誠の羊飼いとしての羊です。また私は誠のブドウの木のブドウなど、動物や植物を題材にして例えを用いて語られています。今日の箇所はブドウ園にイチジクの木を植えたところから始まっています。込み出しに実のならないイチジクの木の例えとあります。さて、今日の箇所は話としては分かりやすい内容です。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えたのです。そして実がなる時になったので実を探しに来たのですが、実はなっていなかったというのです。そこで持ち主である主人は園庭に言いました。ここで園庭という人は、主人からブドウ園やイチジクの木の世話を任されている人のことです。ブドウ園の主人は もう三年もの間、実を探しに来たが見つからない。大切なブドウ園を探しておくわけにもいかないので、その一軸の木を切り倒せと園丁に命じたのです。ところが園丁は主人に、今年はこのままにしておいてください。私が木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。と主人に言ったのです。言うまでもなく、このブドウ園の主人は神様で、園丁はイエス様です。そして実のならない一軸の木とは、イスラエルの民であり、私たちであります。実がならない一軸の木に対し、その役に立たない木のせいにするのではなく、園丁は自分の問題として木の周りを掘って肥やしをやっていますと主人に取りなしているのです。ところで、今日の箇所は突然イエス様が言われたのではなく、この話はその前とのつながりがあるのです。この6節を見ますと、そしてイエスは次の例えを話されたとあります。ということは、今日の例えは前の1節から5節を受けているのです。この1節から5節の内容を受けて、今日の例えが話されています。この1節から5節には、当時実際にあった2つの大きな事件というか事故が語られています。一つは、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたというのです。これは当時の歴史的な背景があったようですが、ゼロデというユダヤ教の中の熱心党の運動が盛んでした。彼らは武力でローマ帝国の支配からイスラエルを解放しようとしていました。そしてこの熱心党の人たちがローマに対して武力闘争によってミシア時代を腐らせようと計画したのです。ところが失敗して鎮圧されてしまいました。この時に関わったガリラヤ人たちは殺されてしまったという事件がこの巡礼の前後に起きたのです。きっとこの時この話題が持ちきりであったのでしょう。だから民衆の多くの人が言っていることをイエス様に告げたのでしょう。多くの民衆はこの不幸な結末になったガリラヤ人たちは罪深かったからだというように考えていたようであります。だからこのようにイエス様が言われたのです。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると言われたのです。またもう一つ、この時代にエルサレムやシロアムの池から水を引く工事をしていた時にシロアムの塔が倒れてその下敷きになって18人の人たちが死んでしまった事故が起きました。そこで働いていた人たちは神の裁き、天罰が下ったと考えたのです。当時パリサイ派の人たちは因果応報の思想を持っていました。良い行いをする人は良い報いが来るし、悪い行いには悪い報いが来ると考えていました。この考えからすると、災難に遭った人は罪を犯した結果であり、幸福な人は罪から遠ざかっている人たちであると考えたのです。このように何人かの人がイエス様に事件のことを告げたときにイエス様は、その人たちが罪深いものだったからだというのでは決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びると、二度も言われたのです。そして六節に、イエスは次の例えを話された、と続くのです。一節から五節までの話と、六節から九節までの話は、それぞれの内容としては理解できるのです。し かし私だけかもしれませんが、なぜかこの後に続く一軸の木の例えがうまく噛み合わないと思ったのです。イエス様が二度も強調して言われた、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるという言葉と一軸の木の例えは、なんとなく私にはしっくりしないような感じを持っていました。現在でも災難や事故が起きることは何か悪いことをしたからではないかという考えは、実は私たちの中にもあるのではないでしょうか。私たちは今でも不幸なことが起きたときに心の整理がつかず、いつも恐れや苦しみの中から抜け出せないのではないでしょうか。イエス様は御説で言われます。あなた方も悔い改めなければ全て同じようにして滅びる。これはあなた方も同じように罪のうちに滅び、神の国に入ることはできないと言われたのです。ここで重要な言葉は、悔い改めなければという言葉です。この悔い改めという言葉は、聖書で何度でも出てくるとても大切な言葉です。聖書辞典によりますと、悔い改めとは、罪のこの世に向かっている心を神の恵みの世界に向きを変える改心と同義語であると書いてありました。この改心という字は、心が回転、回るという字であります。悔い改めは、過去のことを後悔するとか反省するということではなく、神様に向きを変えていく生き方をするという意味であります。あなた方も悔い改めなければ全て同じようにして滅びると言われ、この後に続く一軸の木の例えが話されたのです。この神の葡萄園に一軸というイスラエルの民が植えられたのです。私たちも使わされた地域や家庭や職場があります。そこは神様の葡萄園です。その神様の場所に私は一軸の木として神様の選びによって、神様によって植えられたのです。一軸の木は単数形で語られています。あなたは一人の人、一本の木として書かれています。実際、このような光景は当時よくあったようであります。今の時代であれば、葡萄園には葡萄の木のみが整然と植えられているでしょうが、当時は、葡萄園にも様々な木が植えられて、それがある種の役割があったように思われます。一軸の木は神様によって植えられたのです。神様の深い思いがあって植えられたのです。よく、桃栗三年、柿八年と言われるのですが、一軸の木も三年かかります。もうなり始めても良い時期になって、三年経っても、実がならなかったというのです。神様は今か今かと待っておられます。当時、葡萄園にはローマから様々な税金がかかっていたようです。その大切な葡萄園をいつまでも無駄にしておくことはできません。葡萄園の管理者である神様は俊厳な方であります。切り倒せと命じられます。私は5年ほど前に一軸の木を切るという作業というか経験をしました。私の家のすぐ裏は水田が広がっているのですが、その水田の京阪とはあぜのことですが、あぜに直径20センチ以上ある一本の一軸の木がありました。ところがどうしても農業にその一軸の木が邪魔で困ることになり、切り倒すことにしました。チェーンソーで根元から切ったのですが、イチジクの木はその根元からまた芽が出てくるのです。仕方なく、ツルハシとスコップで掘り起こしたのですが、地中深く根が張っていて、とても大変な作業でした。私は今回、聖書の準備をしていて、ここで言われている切り倒す という言葉は、掘り起こすという意味合いにも使われている言葉であるということに出会いました。なるほどと思ったのです。この言葉の意味に触れたときに前とのつながりが見えてきました。というのは、この私は掘り起こされなければならないほど炭の根が地中深く張っているのだと知ったのです。当たり前のことですが、イエス様はこの私に語っておられるのです。実に実のならない一軸の木は他でもなく私なのです。幹を切るくらいではまた芽が出てきて解決しないのです。私自身根こそぎ掘り起こされなければ解決しないのです。それほどまでに罪の根は深いのです。このことが前の二つの事件に対する民衆の考えと結びついているのです。だから前の箇所で二つの事件について一つ一つ力を込めて語っておられるのです。ローマに反逆を企てて殺された人を批判するように眺めている人たちに対し、決してそうではない。あなた方も同じようにして滅びると言われ、シロアムの塔が倒れて亡くなった人のことを罪の結果なのだという人に対し、決してそうではない。あなた方も皆同じようにして滅びると言われたのです。対岸の恥として眺めている人に対し、同じようにして滅びると言われるのです。神様は生きて働いておられるという自明のことが、私たちの少しばかりの知恵と力、この世の常識によって実のならない一軸の木になって神の葡萄園に深く根差してしまっているのです。だからイエス様はこの例えを語られたのです。葡萄園の主人はいつまでも実のならない一軸の木を切り倒し掘り起こして捨ててしまうように命じておられるのです。しかしここからが大切なのです。園庭は掘り起こされなければならない一軸の木を前にして主人に、もう一年待ってください、私が周りを掘って肥やしをやっていますと言ってくださるのです。これが聖書の語る言葉であり、今日の御言葉なのです。私たちを作られた神様は、滅びゆく一本の一軸の木である私に、周りを掘って肥やしをやって取り出してくださっているのです。そうすれば来年実がなるかもしれません。そして最後には、それでダメなら切り倒してくださいと言われます。園庭は決して、それでダメならこの私が切り倒しますからとは言っていないのです。園庭は、自ら切り倒すことは私にはできない、何としても実のなるようにしたいという思いで語っておられるのです。私たちはまさにこの園庭の取りなしによって何とか許されているのです。しかしこの世である私たちは、一向に自分自身が実のならない一軸の木であることに気がつかず、生き方の向きを変えようとしないのです。私は神様の意志を持って葡萄園に植えられた一本の一軸の木です。神様からの特別な愛情と期待が注がれています。しかし実は実のならない一本の一軸の木です。とっくに掘り起こされて捨てられてしまう一軸の木です。でもそれを一軸の木のせいにはされないのです。園庭のイエス様は自ら自分のこととして働かれるのです。イエス様は私の周りに穴を掘り肥料をやってくださっているのです。もう一年待ってくださいとイエス様は働いてくださいます。聖書は私たちに語っています。もう一年待ってください、それでもダメならイエス様はこの私を切り倒し、この私を掘り起こしてくださいと言われるのです。最後にはイエス様は、この実のならない私に代わってイエス様自ら掘り起こされて捨てられてしまうのです。これが 十字架のメッセージです。十字架の死によって神から断絶されてしまう、父なる神様から捨てられてしまうのです。実にイエス様は神様からも見捨てられる十字架を通して全てを捧げ尽くされました。先ほど読んでいただきました今日の旧約聖書イザヤ書53章6節に次のように書かれています。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪を全て主は彼に負わせられたとあります。これが聖書のメッセージです。このことを通しイエス様は私たちに愛を示され、神様に向き合う生き方、悔い改めを語られるのです。父なる神様は自分の我が子を十字架につけ断絶する苦しみを通してまで私を愛されたのです。ブドウ園は神様の大切な農園です。無駄な一軸の木を何とかして実のなる一軸になることを望んでおられるのです。神様は私たちが自分の意志で立ち返ることを待っておられるのです。そのためにイエス様を使わされたのです。この世の価値観に引きずられている群衆や弟子たちは現在の私たちの姿であります。だから悔い改めて神様の御心を知って生きることを願っておられるのです。イエス様は園庭の技の例えを通して私たちが神と人、そして人と人が神様の愛に生きることを願っておられるのです。私たちがつまずいてもイエス様は取りなしてくださっているのです。この事実にいつも立ち返って力を与えられていく場所が教会です。そして私たちはこの教会から使わされていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の日礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしの技をなさってくださることを感謝します。どうか私たちは悔い改めて喜びと感謝を持ってあなたに従っていくものとしてください。弱く小さなものを繰り返し許し、私たちを主と隣人に仕えるものとしてください。コロナの感染拡大の中、そしてその地域の方、最前線で従事されている方たち、さらにまた自然災害で大きな被害の中にある方々を守ってください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と荒尾教会の方々をお守りください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。